勝ってる。
こんばんは。
こんばんは。
浜井ひろしです。
鈴木智也です。
第3ヒート74周目です。
74週目。
74週目です。
すげえ。
すげえ。
はい、ちょうど。
完全復活と言ってもいいかなっていうぐらい、回復してきましたね。はい。別にはもう一切出ないです。
あ、いいね。
はい。いや、やっとったね。
やっとです。お盆からですからね。
すごい。
お冬だよ。
働いとったの、ちゃんと。
いや、ほとんど働けなかったですよ、だから。お盆過ぎて、お盆開けて、病院ちょっと行かしてもらって、発覚してからは、運よく、その仕事も、現場作業がそんなに、まあ、あったんですけど、ずっと続いているわけじゃなかったんで、会社の方にも迷惑はかなりかけたんですけど、手術して、最近ようやく現場とかにも出れるように、仕事も復活しました。
俺、チャットが出てる。どうやって出なかった
。こんばんは。
こんばんは。
あの、アプリにしてないんじゃないですか。なことない。
あ、そうです。ブラウザです。友達さん。
あれ、これダメなの。
アプリ、YouTube アプリから見ないと見えないです。
そうか。
あの、タイトルのとこピッてクリックしたら、アプリ、ピュッていきますね。
いやー、最近
めっきり寒くなりましたね。
寒くなった。
今日ちょっと暖かいよね。
そうですね、昨日今日ぐらい昼間はちょっと暖かいかなっていう感じですね、
最近韓国映画ばっか見てるよ。
ああ。
よく言ってるでしょ。
はい。なんかね、トムさんが韓国ドラマとか韓国映画の話ばっかするんで。
なんか何の波が来たんですか。
一番最初気になったのはあのアカデミー賞でパラサイトっていう
映画
作品賞取ったでしょ。
半地下の家族。
あ、それそれ。それ取った時に監督のポンジュノって人のインタビューを聞いてて、その。なんだっけ、そう、クリエイティブなことは、あの、なんだったっけ、パーソナルなことだよって、
クリエイティブなことは最もプライベートなこと、
なんかって、なんだっけ、なんかそんなんだったんだよ。なんかそれ聞いたときに、あ、なんだろう、それって自分の体験とか自分が感じたことっていうのを表現するとそれはクリエイティブになるっていうのって、なんか誰しもが持ってることだし、誰しもがこう出しちゃダメとも、こう社会的に出しちゃダメだったりって思ってることでもあるなって思って、でそれをこう作品として表現してて、で、なおかつ、その、言語でもそうやって言ったのは、あ、なんか韓国の映画ってそういうレベルでやってんのって思って、Amazon プライムで何個か見たら、あ、これちょっとおもろいなと思って、それで何個か見てったんですよね。
で、今もまだ。
そう。そしたら一個、ザ・ウィッチって、魔女っていう映画があって、で、それの主演の女の子が、キムダミ、名前も覚えちゃってるけど、キムダミっていう女の子がいて、その子が気になっちゃって、んで、検索してったら YouTube で、なんかその子のやつがポパッと出てきた時に、イテウォンクラスっていうネットフリックスのドラマが出てきて、僕ネットフリックス会員じゃなかったんだけど、それ見るために会員になりましたもんね。
イテウォンクラスってなんか最近聞くんですよ。
そうそう、よく聞くでしょ、多分。でその合間にまた映画見たりして、
あの半地下の家族は今、まだ見てないですけど、見れる状態にあって、まだ見てないですけど
実際パラサイトは僕見てないです
よ。あ、そうなんですか。
見てない。
へえー、
もう見始めた時に あ、もういいやって思っちゃった。
ああ
。うん。だから、いい悪いはちょっとあるんだろうけど、好みとかね、はい、あるんだろうけど。だって、あれさ、最初に誰かが頭の中にあるわけでしょ、あの構図が。
うん。
配役から、
うん、
セリフから、うん。すごいよね。笑うの。
いや、だって、トナさんと映画の話するときも、トナさん、映画のその撮影してるバックグラウンドの、そういうのが見えるのがもう分かっちゃって嫌だって言うから、
そう。
真逆のこと言っとる。
そう。それそれ。
そういうもんですよって僕は思ってたわけですよ。ずっと映画とかドラマとかっていうのは、うん、あ、そういうのを作り物を楽しめないなんてなんてかわいそうな人なんだと思ってましたんですけど。
うん、と言いながらも、うん、映画だと僕、それこそグッドウィルハンティングとか、はいはい、ああいうのは何度も見てるわけ、
うん
うん。で、あ、いい映画だな、いい映画だなって思うわけよ。
うん
うん、で、韓国映画見て、あーと思って、うん、それからたまにまた、ね、ハリウッド映画だったりって見るわけじゃん。はい、うん、今度そっちが見れなくなったもんね。
なあ、
うん、
なあ、うん、なんかわかります、言わんとしてること、うん。なんか日本人として、
うん、
こう、やっぱりハリウッド映画は見るけど、うん、見るけど、見てあーって思うけど、うん、その中国映画、韓国映画とか、それこそボリウッドとか、
うん、
っていうのは、やっぱね、なんか日本人ってやっぱちょっとこう、
うん、
こう見てるところはあると思いますよ。
うん、
だけど、ね、そこはもうちょっと、
うん、
そういう考え自体が、
うん、
まあ、技術の世界でもそうですけど、
うん、
全然違うところに今あるありそうですからね。
そうそう、あのそれこそボリウッドでいうとバーフバリ、
はい、
バーフバリも見て、
うん
うん、でこう、まあ、そもそもなんでこういう話をするかって、
うん、
その興味があるかっていうと、はい、そのあれってどっちもエンターテイメントなわけじゃん、
はい、
ね、
うん、
で日本のものってことごとくダメでしょ。
うん、
ある種。日本の
こ、にはね、今
内輪受けはしてんだろうけど、はい、もしかしたら、
うん。
なんとなくこう。
まあね、もちろん世界で評価されてるのも今でも
ある、あるんだろうけど、うん、なんかそういうのを感じたときに、こう、我々が当たり前だと思って日常で暮らしてるこの空間って、
うん
うん、実は、これそのことを考えると、いつもなぜか頭に、あの、世界の亀山モデルっていうあの、シャープの液晶のことが頭に浮かぶの。
はい、ああ、もううちのテレビにもバッチリ貼ってます、ね。もうないっすからね。
ないでしょ。
もうないじゃん。
あんだけ世界よって言ってたのに、
ない、
もうないわけじゃん。それって、うん、もしかして我々の、今、身近なところの製品、
はい、
まあ、僕はバイクに関わってるでしょ。うん、バイクとかでも、そういうのって起きてんじゃねえかな。
起きてそうですよね。
起きてそうじゃない。
起きてる感じっていうのはすごく感じてますからね。うん、
どっかの価値観が、もう飽きられてて、
うん、
だけど、もう惰性のように続けてて、
はい、
うん、
ありますね。
あるよね。で、そこに新しいものが生まれてきたときに、
うん、
もう全部が、そっちにいずれ持ってかれるっていうか、
うんうん、
可能性ってあるなって思ってて、
その惰性の中にいると新しいのだけ出てきても、こんな歴史も積み重ねのないものなんてへって思いがちですけど、
ね、うん、そうそう、つい思っちゃうじゃん、
思っちゃうけど、
まず最初だからなんだろう、新しいものが生まれた時って、
はい、
こう最初否定的である方が、
はい、
周りが、
うん、
周辺がね、
うん
うん、の方が僕なんか可能性があるような気がしてて。
うん。
なんだよ、それっていうものの方がね。
うん。
うん。だけど、やってみたりとか、ね、体験していったりとかしていくと、だんだんそれがこう浸透していくみたいな。
うん。
うん、そういうものにこう、興味があるっていうか。
はい。
うん。
まあ、僕もそうですけど、ずっとね、モトクロスっていうスポーツやっておいてなんですけど、うん、ずっと同じところにいるのはなかなか苦手な性格だっていうのは。
うん。
自分の中であるので、
うん、
とは言いつつ同じことを繰り返しやってるんですけど、
うん、
同じコースを何周もしたりね、してるわけですけど、ね、やっぱなんかこう、感じますよね、
うん。
時代が変わってってる感じを。
そうそうそう。いや、それこそそれでこれです
よ、ね。はい。新しい試み。
試み。そうそうそう。見てこれ。
1日目、2日目、迂回路って書いてありますね。うん、ファイル。
そう。これこの間さ、あの、コマレンっていう、コマズラリーに行ってきたわけですよ。
はい、ラリーって言えば、いわゆるダカールラリー。
あ、そうそう、もうそれそれそれ。パリダカールラリーとかの、
うん、
ああいうラリー。
基本的にあの、うん、WRC、うん、あれも一緒。
あ、多分一緒だと思うよ。
WRC も一緒なんだ。
あれ違うのか。
ラリーはラリーだ
もん。ラリーですよね。
で、移動路もあるちゃんと、
う
ん。
あ、そっか。
で、SS っていう、多分スペシャルステージって言われてるのが、多分タイムアタックする。
なるほど。僕、うん、WRC のゲーム、子供の頃持ってやってたんですけど、うん、多分 SS しかなかったゲーム。
そうだね。
ずっとやってなきゃいけないです
よ
ね。
ドライブ、ドライブになっちゃう、俺。
なるほど。
うん、そうそう。
ラリー、コマズってバイクのなんかここにこういうね、iPad ぐらいのサイズのなんかついてて。
もっとこう箱っぽいやつね。
うん。うん、
こうついてて。で、僕スクールに受けてくれるお客さんで、国内でラリーやられてる方がいて、
はい、
方がその、それをつけて、受けてくださって、
うん、
でその時にこういろいろ説明を受けて、
はい、
で、あ、面白そうだなってちょっと思ってたんだよね。うん、で、そしたら、この間ちょっと、そういう機会があったから、
はい、
うん、チームコマレンっていうところがやってる、うん、そのコマズラリーの日本で東北と四国と、うん、あと九州で大きな大会があるのかな、
はい、
基本そのラリーにちゃんとした、ある程度多分国際的なルールをちゃんと
踏襲して
やってるんだと思うんだけど、うん、で、そういうところに行くための練習会みたいな、
コマ
ズラリーっていうのがあって、で、その SS とかはあるわけじゃないんだけど、
はい、
そのコマズを使って、その決められたルートを時間内に移動するっていうのもやつで、で僕はカブで行ってみたくて、
はい、
うん、で、カブで参加させてもらったんだけど、
はい、
で、それこそその、こういう、あれコマズっていうのがあって、はい、あれってプリントアウトして、で、まあそれも、僕それもちゃんとしてんなと思ったんだけど、そういう、ある、まあ言ってもいいのかな、その、決められたアカウントがあって、うん、で、それを、そのセブンイレブンでプリントアウトするんだけど、はい、そうするとちゃんとした書式で出てくるのね、
うん、
それを自分で切って、で、コマズにすると多分それを全部ね、貼って繋いでって、
ああ
で、こう、
ロールにするんだ。
うん、ロールにして、うん、で、こう、送っていくっていうなと思うんだけど、
ああ
で、僕はその、あれね、電動マップっていうのかな、
はい、
なんか、略して電マって言うんだって。電マ。
鳴らせて、ちょっ
と。で、それ僕持ってないから、はい、でこのクリアファイルに、それを、入れて、
あ、
うん、まあ、これまあ見しても多分場所どっかわかんないから、
はい、
まあ、多分見せちゃってもいいと思うんだけど、こういう、これねどっかわかんないもんね。
うん。おお、そうですね。コマズっていうとなんかこういう矢印が書いてあるやつがポンと載ってるイメージ。
う
ん
う
ん、
そうそう。
いわゆる地図じゃなくて、
うんうん、そうそう。
ね、
本当に地図じゃないんだよ、ね、
うん。
コマズ、多分コマズっていうもんだと思うんだけど。
うん、これが面白いですよね。
そうそう。で、これをさ、僕、プレスカブの前のカゴに入れて、
はい、
で、最初走っていくとさ、うん、風でこうやってなっちゃうのよ。
あ、
毎回、
うん。
だから、100円ショップで買ったさ、ネットのあの荷物くくるやつあるじゃん。
はい、
あれをカゴにこう入れて、
うん、
その下にこれを入れて。
はい、やってったん
だ。やってった。
超アナログじゃん。
超アナログ。
へぇー。カブ、
うん、
カブでやれるもんなんですか？
で、多分本来はカブって多分今までやったことがなかったんじゃないかな。
へぇー。
多分基本、イメージ的には多分セローから、
うん、
大きいのは GS とかもいる。
いや、もうツアラーのイメージですよ。
そうそうそう、そんな感じ、
うん。
多分本当は多分その人たちがターゲット。
アフリカツインとかそういう
こと、ね、にちょっとすいませんって、
うん、
はい。ちょっと最近カブ乗ってるもんなんですけど、って
入れてもら
って。入れてもらっていいですか、混ぜてもらっていいですか、うん、っていう感じ。じゃあ僕以外にも2人いて、カブ3台だ
った、はい。
カブっても、僕ともう1人とは普通のカブで、
うん、
もう1人とは新しいハンターカブだった。
おー、
う
ん、はい。
で、しかもね、その、排気量順にゼッケンがつくわけ。
はい。
で、僕一番小さいわけ。ゼッケン一番なの
よ。お
で、ゼッケン順にスタートするの。
おぉ。
多分一番でスタートするんだよ。
はい。
うん。でも早速よ。
ねえ。
うん。
うん。
早速、信用できないわけ。自分の能力を。
ね、うん。後ろ誰もおらんくなったらもうってことです
よね。そうそうそう。で、これ、一番最初、これ、
隣、この矢印の隣に書いてある数字っていうのが。
そうそう。この大きい方の数字が、
はい、
0からの0からの距離。
キロメートル。
キロメートル。
はい。
0.32 キロメートルみたいな。
320メートル。
320メートルってこと、うん。で、こっちは、この場所から、
はい。
300メートル。
ああ、はいはいはいはい。
この場所から840メートル。
ああ、はいはいはい。なるほど。うん、読み方はわかりました、
ね。わかった。
はい、うん。
で、320メートル先に一発目これなわけ。
うん。
行くじゃん。そうするとさ、この絵の通りのものがあるわけよ。
はいはい。
あ、ここねって思いながら。
もう初見の僕が見るに、うん、この T 字路になってる、T 字路になってるところの正面にカーブミラーがあるんですかね。
うん、多分そうだと思う。
で、左手になんか看板みたいなのがあるんですね。で、そこを左曲がりましょうっていう絵ですね。
そう。
ああ。
で、最初これ疑う。でも、まあ、これしかないよなって思っていくわけじゃん。うんうん、で、ビューっていくでしょ。次のここよ。
うわこういう風になってる。
そう。
で、左側にカーブミラーが立ってる。てうん、右行けばいいですね。
そう。なんだけど、うん、全くこの絵の感じじゃないと雰囲気なのよ。
うわ
そこっち側はちょっとまっすぐ気味で、
はい、
こっちは右にぐーっと曲がってる感じなわけ。
ナビでもたまにありますね。
あ、そうそうです。
道なりつってどっちっていう
ところ。太さが同じみたいなのがあるじゃん。ああいう感じなのね。もうね、その、まず恐る恐る感が最初スタートしてあって。
だってまだ600メートルです
スタートして、もうこの時多分僕不安マックス。
へぇー。うん、あー
しかもさ、あなた覚えてるかわかんないけど、この前の日。
だ、1時ぐらいまでここで食べてました
よ。でしょ僕明日。
大丈夫かなって思って
ました。思ってたでしょ、うん、いや僕もう大丈夫だよ。まあ大丈夫だよって言いながらも、うん、言いながらもまさかあんな遅くなると思わなくて、で僕あれからバイク準備して、
そうですよね。
で2時、うん、2時過ぎまで準備して、うん、で、ここから移動して、うんで、1時間寝て、
うん、
湖水に、
うん。
6時半受付だから。
うんうん、
そうそう。で、まあそういうのもあってね。
はい
うん、
今日、まあ寝不足の中、
う
ん、
そうそうそう
こんな初めての、
うん。で、こう、で、行くと、この絵、で、だんだんね、漢字がつかめてくるの、こう、あ、これこっちだな、あ、これこの交差点だなとか。
まあ、コツがつかめて
くる、ね。つかめてくる。
だいたい。
その時の感動たるや。
なあ、うん、楽しくなってくるわけです
よ、ね。そう。
どんどん。
うん。
うん。こういう宝探しみたいですもん。
あ、もうほんとそんな感じ。
うん。
ほんとそんな感じで。で、
つけた、ね。
そうそうそうそう。
で、距離も合ってるし、ここだろう。そうそう。見ながらやっていけばいい。
そう。ほんとにそんな感じで。
うん。
うん
どんどん、どんどん距離増えていきますね。
そう。で、この CP1 っていうのが、チェックポイント1
な
の。
はい、ああ、なるほど。
で、ここに行くと、ゼッケンを集計してくれて、
それ
でまた、
なるほどね。
いい感じ。
GS。
これはガソリンスタンド。
ガソリンスタンド。
うん、一応、一回、自力で、160キロ以上は走れるように。設定、自分のバイクを設定しとかなきゃいけないの。
へぇー。160キロか。
うん。そうそう。まあこれ、60何キロだけどね。
ね、カブルで行ったら全然まだ。
うん、まだ行ける。
ね、
でも、この後の距離怪しいじゃん。
なあ、そっか。そっから100キロとか行かれるとね。
うん、そうそうそう。まあ見りゃ本当は書いてあるんだけど、
はい、
そんな余裕もなかったから。
うん、
で、そこでまた給油して、
うん、
で、またずんどこずんどこ。
はい。
行くんだけど、ところどころさ、
うん、
この、その、交差点ごとにあるわけじゃないんだよ。
はい。
うん。だから交差点があっても、
はい、
その距離じゃなかったら、その距離まではまず行かなきゃいけない。
うん、うん。
行ってみて、はいはい、で、そこにあるかなわけ。
はい。
だからもう、ずーっとね、疑ってんのよ。走りながら。ここか、ここか、みたいな。
ああ、
うん。
なるほどね。うん。わかんないですからね。
わかんないよ。で普通の一般道のところと、
うん、
あとダート、
うん
うん、
これね僕だからこれ見た時に、
うん、
分かんなくなったらぶっちゃけ Google とか見ちゃえばいいんじゃねえか
いやもうまさにそれよ、
うん、
それをわざわざしないっていう遊びなんで、
う
ん、
まあそうですよね、
うん、
ただ話聞いてると、
うん、
そのちょっとこう Google マップにも載って ってるか乗ってないかぐらいのところも行くわけでしょ。
それはあると思う。
そうなるともう全然当てになんないわけですね。
そう。Google のやつだと多分ツーリングだね、それは。
ああ、
うん。ラリーじゃないね。
ああ。大変。
そう、この踏切注意って書いてあるじゃん。
はい。
うん、行った時に踏切があってさ。
あったんだ。
うん、写真撮っちゃったもん、もう。
踏切、
ね。踏切注意と踏切がちゃんとあるよ、みたいな。
この長いチェックポイントとチェックポイント
があったから。あ、いや、でも101キロ地点だから、ね。
うわぁ、
うん。う
ん。合ってんだと。
そうそうそう。
うん。
グルメポイントがわざわざ書いてあった
り。うん、食べました？季節のデザート。
いや、もう僕食べる余裕なかった。そんなことしてる場合じゃないんじゃないかって思いながら行ったんだよね。
おすすめはケイちゃん定食
ですね。そうです
ね。そうそうそ
う、うん。見てください。今度これ。
キャップサンド。
キャップサン
ド。何ですか、キャップサンド。
これ。
ど？
ちょっと待ってください。
近い、近い、近い。
コンパス。
そう。これが、このキャップって意味で、これの3度の方向に進めっていう。だからそこのポイントで、
うん、
その分岐してるんですよ。
あ、
そこの3度の方に行けっていう。
この時だって矢印ないんですよ。
そう。キャップ3だけなんですよ。
え、じゃあ交差点かもしれないし。
そう。だからこういう。
ちょっと待って、3度って。
うん。いや、これさ、で、面白いのが、コンパスって360なの、
うん、
だからそれの3度の方向。
おお、なるほどね、うん、
だから多分ゼロが北だから、
はい、
北の、
うわ、3度ってもう、
うん、
ほぼ北じゃん。
ほぼ北だよね。
そうで、ねえ、これこうやって合わせるじゃん、
うん、
ちょっとこっちだったりするわけ。ってもうそこでさ、一人で止まってやってるとさ、もうベテラン、僕先頭にスタートしてるから、後ろからまだ来る人がいて、うん、その人たちはもう何もないかのようにビューンって行くんだけど、あ、じゃあこっちかなみたいな。引きつられて、
うんうん。まあそうなりますよね。
なるなる。
あれ、その次はキャップ72。
そう、72。今度こうやってギューってやって、
あ、だいたいそっちぐらい。
この辺だっつって。
う
ん、で、これもた、これは僕今これ携帯でやっちゃってるけど、うん、これは多分みんなつけてるのよ、キャップを。
ああ、なるほどね。
あ、うん、
へぇ。
で、これそれこそその思うけど、これ何キロってどうやってやんのって思うじゃん。
はいはい、はい。
ちゃんとさ、アプリが出てて、こういう。
そうですよね。だってこれ、バイクのあれじゃ分かりに
くいですからね。分かんないもん。僕今28000キロってなってるから。
そっから
返す。そっから一回ずつ計算するの大変でしょ。うん、これで。
あ、へぇ、二つある。
二つメーターがあって、
画面に
これ。
あ、
で、上は総走行距離に使って、あの、スタート地点から。で、下は、そのチェックポ、その一個ずつのコマの、
この、
ために使って、ね、そうそう、それに使って。
なるほど、
ね。じゃあ、そこの通過した時に、
うん、
ゼロ。セットみたいな感じで。
それを、あの、こう、あれの人たちは、みんな電動で、で、そのやつもみんなボタンでやるのよ。ゼロでピッピッってやっていくんだけど、うん、僕一回一回止まって、これ開いて、営業マンよ、もはや。こうやってやって。
ね
え、昔ながらの営業マンみたいな。
ほいで、これ、1日目、
うん、
で、この時点で185ってなってる。
まだ、それ途中だからね。
ずんどこずんどこ行くと、
うん。
おーおーおーおーおーおーおー。316.96 がゴールって書いて
ある。そう。
1日目。
そう。
これ、まあ、トモヤさんの50じゃないからかもしれないですけど、
うん、
50の壁だったら、
うん、
10時間制限速度で走りっぱなし、
うん。うん。そういうことです。で、制限時間は確かね、11時間だったの。
うん、
だからアベレージ30キロなの。
あ、
アベレージ30キロって、
うん、ずーっと
30キロで行って、一回も止まらずに
出る、うん。いやー。
しんど。
でしょ？
うん。ちょっと無理なんじゃないかなって思う。
うん、思うでしょ？
うん、
いや、僕最初そのこと全く考えずに、
うん、
受付でその朝のミーティングで聞いて、ふむふむみたいな、
うん、
あ、11時間もあるんだと思って、うん、300キロ11時間かって、つい頭の中でさ、うん、高速道路100キロで行ったら3時間じゃんみたいな。そう。100キロ出ねえしみたいな。反応だしね。しかも信号
もあるし、
給油もするし。
これも見なきゃいけないし。
そう。
で、いっぺん間違って戻ろうものなら。
そう。
それを取り戻さなきゃいけないということですね。
そういうなんかさ、一人のハラハラドキドキがさ、ずーっとあんの。
ああ、っていうか、何、アベレージで言っても10時間は必ずかかるってことですよね。
ね。
必ず。
迷わず言ってたよね。
バイクの上に10時間。
そう。で、正直に言うと、ね、皆さん GS とかセローとかで、カブで行ったでしょ。はい、帰ってきてから、一週間乗らなかったからね。マジで、マジでお腹いっぱいになっちゃって、カブに。もういいやってマジで思ったもん。
なりますわね。
やっぱ適度さって大事だなってマジで思った。
ほいで、ほいで、1日目316キロ
走って。そう、で、僕はもう、これさ、その、途中にそのチェックポイントが2つあ、3つあるのね、CP2、
うんうん、
CP3。この CP2 の前の、こう山の中なのよ、この。
なんか、うん、こんな
の、ね。こんななってるじゃん。で、この辺、ハップがあって。はい、で、この辺で、もう林道の中よ。
うん、
で、GS とかアフリカツインとかみんなで、駒津通りに行くと、つけない。で、みんなで止まって、うん。これ違う、ルートが合ってない。で、みんなでわざわざってなって、狭いとこでみんなで U ターンしたりして、うん、で、みんなでこうちょっと小グループになったりもしてるわけ。うん、でも完全に一匹狼だけど、うん、その一番、その鋭そうなところについてったりとかして、
はい、
いいんだけど、もう山の中で完全に迷って、うん。
そんな歴戦の猛者たちも？
そう。で、行くじゃん。そうさ、誰か向こうの方から帰ってくるんだよ。はい、こっちダメダメダメって。って言ってみんな、あ、ダメかって帰ってくるんだけど、いや、これ人の意見でやってたらダメなんじゃねえかなって思っちゃって、一回自分で本当にダメか確認しに行こうと思ったら、本当に迷って。いや、真ん中本当にウロウロしてて、
うん、
やっぱ迷ったって思って最初不安になったんだけど、うん、よくよく考えな、Google で帰りゃいいかって思うんだよ。まあまあまあ、思うんだけど、最終的には。だけど、こう、ルール上では、こうやっぱり乗っ取って帰りたいなと思って、で、うろうろうろうろしてたら、うん、本当に林道しかないとこよ。
はい、
もう林道同士で、もう山の斜面の中にあるとこで分岐になって、うん、そこになんか、ちゃんと国土交通省の看板があって、うん、こっち行くとなんとか、こっち行くとなんとかみたいな書いてあるのね。で、したら、僕こっちから、ね、一方向から来るでしょ。うん、そしたらこっちから来た人がいたのよ。うん、集団で。で、この人たちがこっち行ったのよ。
はい、
うん、そのままビューって、一回目があって、うん、はい、つってビューって行って、で、この人たちがしばらくして戻ってきたらこっちだなって思って、
うん、
待ってたの、
うん。
全然帰ってこないのね、
はい。
10分くらい待ってたんだけど、あ、こっち行ったんだなと思って、うん、ビューってしばらく行ったら戻ってきて、こっちじゃないって、みんなね、こっち行ったの。そしたら出れて、やっぱ、ちゃんとルートに戻って、うん、うわーと思って、こう、もうその時の感動よ。
うん、
チェックポイント CP2 に、その出たところに CP2 があって、
あ
ーまあ、CP2 時間オーバーしてたんだけど、うん、その時はなんか待っててくれたみたいで、で、そこで CP2 チェックして、で CP3 に向かったんだけど。
へ
ぇー。なんか、そのコメントで参加者の方かな、うん、とんでもないところでコマズが1個間違ってましたからね。
間違ってることもあるんだ。
そう。で、この時に僕は、ようやく気がついたの。わざとだって。
わざと、
コマズを間違え
ちゃう。練習会だからね。
そう。本当の練習会だ。練習会のための、うん、あれだ、ラリーのための練習会だから、うん、あ、絶対わざとだと思う。
こういうこともあるんだぜ。
そう。だってさ、言わない？僕らレース30分じゃん。うん、30分のレースするために何回練習する？
そうですね。
ね、練習の方がハードなわけじゃん。
うん、
っていうことをハッと気がついて、うん、もう主催者の人の顔すぐ浮かんだもん。
似合
った。あの野郎ってマジで思ったよ。絶対そうだ。
なるほどね。うん
そう。で、出て、で、僕帰っていく最中に、もう僕多分タイムアップだったんだろうね。うん、で、主催者の人が電話かかってきて、もうタイムアップなんで、うん、ルートじゃなくて、もう帰っていってくださいって言われて、で、そんでもまだ、その時で、ゴールまで100キロぐらいあったから、そこから100キロずっと、もう5時とかだよ。
うん、
も
う
真っ暗。
真っ暗で一人でビューって帰って、で、これ最後の、最終地点に、まあこれもう終わった後だからもう正直に言うけど、うん、これ最後のここに、7時までに行かないとやってないガソリンスタンドがあるの。
はい、明日に備え満タンで閉店時間7時。
そう、7時までにこのガソリンスタンドに行かないと満タンにならないわけ。
うん、
そうすると次の日の朝、ガソリンが入ってない状態でスタートする。
あ、不安。
不安でしょ？
不安。
うん。僕、慌てててここ過ごしちゃって。
う
ん。そのまま帰っちゃったね。
はい。
お
で、本当はダメなんだよ、多分。でもまあ練習会だから。 僕ガソリンタンク持ってたから
ドーピングした
の、ドーピングしちゃったんだけど、朝みんながさ準備し始めるじゃん、うん、そしたら僕はさガソリン入れてねえやと思ったわけ、うんうん、でそしたら次の日の朝もさ、はい、結構先なのよガソリンスタンド
20キロ
地点、うんうん、持つかなと思って、で一回みんなもうバイク準備してやるわけ、うんうん、僕みんなの前でガソリン入れれなくて、一回バイク車に積んで、全部閉めて、中で筋肉した。そしたら、周りの人、もう一回下ろすでしょ、そしたら周りの人が、帰るんかと思ったって言われて、いや、大丈夫です、みたいな。本当の中で、ガソリン並々入れてたからね。本当に、いい年こいて。
インチキした。
インチキした。もう、インチキのしまくり。そう、それが一日目。はい、で、宿泊施設に泊まるんだけど、うん、その、大部屋なのよ。10人ぐらいの。大部屋に、10人、10人みたいな感じで、こう、大部屋で。そしたらさ、もう、本当に、ベテラン勢よ。うん、もう GS 乗ったりして、うん、もう、しかもちゃんとしたラリーも出てる人たちなんだよね。で、やっぱりその日のこの、話になるわけ。うん、そしたらみんなが口揃えて、あの小松絶対わざとだよなって言われて、やっぱりそうなんだと思って、でもだから次の日はもう最初から信用できないじゃん。もうこっちとしては。
疑心暗鬼。
疑心暗鬼。で、それで2日目スタートした。で、その夜のその飯の時に、うん、まともに時間内にゴールした人が、うん、70台エントリーがあって、うん、6台だったんだって。そんだけいて。はあ、まともにちゃんと時間内、6台か7台とかって言ってて。
でもその間違えたコマズがあって、うんうん。
そうなんですよ。ちゃんと帰ってきてる人いるんですよ。
でも考えてみたらこれで、1個ずれてたら、えらいことですよね。ね
そう。で、それもちゃんと、その考え方があるみたいなんです。このコマズとその地形で、そのコマズの距離が間違ってるとか、うんうん、コマズ自体が余計なのかとか、うん、そういうのなんか、この、切り捨て方があるみたいで、その情報の切り捨て方が、うんうん、それをちゃんとその人た上位の人たちはやってたみたいで、でもその人たちでもギリギリだったっていうの、そのゴールまでに、250とかそういう大きい普通のバイクで、ね、うん、でそれ聞くわけじゃん、うん、でよくよく考えたら、でその時に初めて僕はその話を聞いた時に、そか10時間で300キロで、アベレージ30キロじゃんって初めて思って。
二日目にして。
二日目の朝の、一日目の夜に。うん、で、二日目の朝ですよ。うん、ガソリン満タン入れて、こそっとね、チートして。で、また一番スタート。
はい、
うん、もう今回はもう、もうこの辺見ながら、もう、ほぼ、ずっと止まらずに、もうチェックポイントもパッと減ったら、ピュッと行って。
もう慣れがありますからね。
慣れがあるから。まあまあ攻めたもん。うん。で、行くじゃん、
はい、
で、ずっと行って、どこだったかな。どっかにね、ロングダートがあるんですよ。
ロングダート。
わかりにくいって、ここだ。81キロ地点。
はあ、
この分かりにくいってこの入るところがある。
うわ、なんかもうこうじゃん。
なってるでしょ。うん、しかもね、ほんとね、このテーブルの幅よりも狭いところある。
え？
ほんと人んち？ここみたいな。
あ、たまに田舎走ってた
りするよね。あるでしょ。うん、ああいうところピュッと入るんだけど、うん、そこに行くまではずっとワインディングで、うん、で、ちょうど、送水。
はい。
送水が出てたのよ。
え、な？
テナチョコ送水じゃなくて。
え、関西の送水？
そうそう、あっちのエンターテイナーの送水が、出てて、アメリカツインで、はい。うん。まあ、その1日目の終わりで夜ご飯も一緒に食べたんだけど、はい、で、その人たちの集団が、そのワインディングの僕の前にいたから、はい、そのワインディングずっとついてって、ビューって行って、そしたらそこの分かりにくいで入ったから、あ、入るんだ、あそこなんだと思って、僕も見てたから、うん、その手前ぐらいから、うん、リアが滑んのよ。
あ
ーずーって。と思って。あうわーと思って、で、そのまま、振り返って、下見てもよくわかんないから、その分かりにくい、はい、で止めたら、うんうん、やたやパンクして、
来たるべきトラブルが発生したわけですね。
で、まあ、ちゃんとさ、僕空気入れと、パッチと、タイヤレバー持ってってたから、
うん、パッチ。
パッチ。そこでメインスタンド立てて、リアタイヤこう外して、もう、ホイール外すの嫌だったから、うん、そのまま、まあ、うちね、実家バイク屋だからさ、よく角のパンクとかって、こう、パンクとかってこう、 片側だけ外して、チューブ出して、うん、でそれ出して、空気入れて、そしたら、もうその、よれて、うん、その多分タイヤとの間の摩擦で、ちっちゃく穴開いてて、でそこでパッチ貼って、
なんともできんやつだったんだ。
そうそう、で、パッチ貼って、で、でなもうすぐ治って、
うん、うわぁ、よかった
ですね。よかった。本当に、もう大冒険よ。
ですね。うん、ちゃんとトラブルも挟まれて、う
ん、その間にみんな抜いていくわけ、うん。まあまあ前の方だったみたいで、
あうん、
まあ一番スタートさせてもらってるから、
はい、
で、一番、ね、15秒、30秒期かな、うん、にみんなスタートしてくんだけど、
うん、
で、ロングダート入って、
はい、
また、ね、セローとか XR とか CRF の 250L とかだと、アイドリングぐらいで行ってるところも、カブだと必死なの。
な
で、石絶対ヒットさせたくないし。
まあパンクした後ですし、
ね。そう、もうそこで神経つないやわ。
パッコンパッコン言いながら。
いや、そう。後ろの箱の中はガシャガシャ
ガシャガシャ。
大冒険よ。
うんほいで、どんどこどんどこまた進んでって、
うんうん。そう。で、
いろいろ書いてありますもんね。面白いですね。最終 GS。
そう。臨時休業。
臨時
営業。
臨時営業。
現金のみ。
現金のみ。へえ。
この日のために。
開けてくれたんだ。
開けといてもらったんだって。
すごい。
へえ。その代わり何時までに行ってくださいね。っていう。ここもちゃんと入れて、
はあ、
でガソリン満タンにして。
うお
行ったわけですよ。で、ここ全部行って、
うんうん、
どこだったっけな。この辺だよ。180キロとか、この辺の地点で、また小松が違うのよ。
その180まで行って。
そう。
うん。わかる。いますね。でも2日目はこれ違うって。
そう。で、その、コマスを、そこの、違うコマスの手前で、
うん、
ダートに行く人と、迂回していいよって、ダート行かなくてもいいよっていう分岐があって、
はい、
僕ダート行かずに行ったのね。
あ
で、迷ったから、
はい、
戻って、何十、10キロぐらい、10キロもないか、うん、戻って、で、もう一回ダート入って、ダート入って、ダート側からのルートにもう一回入ってやったんだけど、
はい
うん、やっぱり違うと思って、そしたら、もう KTM とかのああいうラリーつけた人たちがもううろうろうろしてんのよ。みんな迷ってるわと思って、うん、でもそこしばらくやってたんだけど、
もう
疲れもあったんだろうね。うん、もう耐えれんくって、
うん、
もうそこでリタイアした。
あ、へ
ぇー、うん。260キロだったか。260何キロ地点だった。
まあまあ終盤じゃないですか、もう。
そう。
うわまたやらしいところでそういうのがあるんですね。
そうなのよ。
ここ
だ、226キロ、これ。225まで行って、
うん、
これを右回ったのよ。
はい。
回って、ここだよな、ここだよな、と思って、こっちパッと開けたら、226キロとか行くんだけど、ないわけ。で、もう一回 225.8 まで戻って、メーター合わせて、
うん
226.6 キロ行くの。やっぱりねえわ。
でもそこから280メートル。
でしょ?
のところを右に曲がればいいじゃん。
そう。280メートル曲がると民家に入っていくのよ。
絶
対ここじゃねえよなと思って。
うん。
絶対小松が変えてあるわと思って。間違えてあるんだわと思って。うん、でも、何人かはうろうろしてんのよ、
うん。
でも何人かは行ったまま帰ってこないのよ。だから何人かはそっちのどっかで行ってんのよ。どっかまで行って、入っていってるの。うわーと思って。
はぁ。
もう耐えれんくって、ここで帰ってきた、うん。で、こっから帰ろうと思ったら、
うん、
帰るのに60キロぐらいあって。
そう、失意の中ですよね。
そう。で、しかも、近道があるのね。ちゃんとした国道、県道が。
はいはいはい、
通行止めなの。
ええー、
その日に限って。
うん、
なんでか知らないけど。で、しかも、その時にちょっとガソリンメーターついて、
うわぁ
!60 キロそのランプついたら帰れないから、
うん、
一回そこから町まで降りて、うん、山から町まで降りて、
うん、
そっから帰
って帰
る。もう、こう、
そうですか。
うん、もうそのお腹いっぱいになった。
うん、
しばらくカブいいわと思ったもん。
ちなんかね、あの、うん
来てるな。
あ、僕のせいで、うん、すいませんでしたっていうのは、よしきですね。
いや、そうそうそう。前日。
たまたま名古屋来てて、うん、 彼が、うん、で2時ぐらい、1時2時ぐらいまでここで喋ってた。
そうそう。
次の日、平井智也さん。
平井君もいたんだ。
そう。智也さん大丈夫ですかって何回か振ったんですけど、うん、大丈夫っていうか。で、次の日、智也さんラリー大丈夫かなって思いながら、ぼーっとしてた。全然ツイッターを更新しないんですよ、智也さんが。これ本当大丈夫かなと思って、一時どっかで迷ったみたいなのを、
うん、
迷ってどうしようもないっていうツイートだけ見て、うん、他何もないから、
う
ん、これそんな暇がないほどっていうことだったわけ
です。いやもうまさにそれ。
ツイッターなんかでこう、楽しいとか、すごい景色綺麗とかそういうのもうできんぐらいの。
朝のブリーフィングもさ、うん、言うじゃん。言ってくれるわけ。うん、言ってくれるんだけど、え、なんて言いましたって言ったら、うん、いや、一回言いましたから。
うわ。ストイック
ですね。そう。そういうノリなわけ、はい。だからさ、たまたま事前に僕聞いてたから、うん、ガムテープを、
はい、
こう、ガムテープ、
メモっとかなきゃいけない。
そう、メモっとかなきゃいけなくて、このガムテープをこうやって潰して、ここにこうやって、チェックポイント何時に、何時から何時までに、はいはいはい、だから、早く行っても空いてないのよ。
ああ、は
あ、
は
あ。早く行ったら、結局早く行くことなんて全然ないんだけど、うん、だけど、その、締め切りもあるから、
うん、
その時間全部書いて、うん、で何キロ地点で何キロ地点って全部書いて、それビーって剥がして、バイクに貼って、
うん、
で、えってなると、うん、いや、もう言いましたよ、みたいな空気だけ。
はあ。
もうなんか、でも実際そうやって言われそうな感じなわけね。
うん、
なんかね、すごい体験だった。
なんか、すごいですね。
すごい。
本当に練習会なんです
ね。本当に練習会。
へぇー、ちょっとは、厳しい。
あれで、で、思ったの、うん。で、多分、その大きなバイクに関しては、多分すごい面白いだと思う。うん、だ僕のバイクは合ってないだけなんだよね。
まあまあまあまあ。
その環境に。うんうん、で、
でも、
うん。
11時間で300キロって下道ですよね。
うんうん、
どんなバイクでも、まあ
まあ、いや、でもみんな楽しそうなんですよ、うん。
いやでもね、楽しそうなシステムだもん。
う
ん、
でしょ、
う
ん、
すごい楽しそうだ
なんかスタンプラリーとかさ、
う
ん、
そう、
オリエンテーリングっていうんですか、なんかこう、チェックポイントがあってそこでなんかやったりして。
そう、これさ、その、思ったの。だから小型、うん、125まで。小型20、
うん、
までの、やつがあるといいのにな。
あ、ね、ほいでもうちょっとなんかこう余裕も持たせて、
そう。
チェックポイントごとになんかこう、
そう。
なんか、イベントじゃないですけど、
う
ん、
そう。
なんかあったりしたら、ちょっと、あははって感じで、
そう。
やれるやつね。
うん。
10時間で100キロから、
そう。
120、30キロぐらい
の。で、その後みんなでさ、ご飯食べたくないダメ。もう本当にそういう風だったのよ。
なんかカロリーメイトとかで済ませちゃうぐらいの感じじゃん、だってこれ。
いや、本当そう。いや、本当そうよ。だってみんなあれつけてんだもん。みんなやつ。
いや、まあでもそういう世界なんだろうな。
そう。いや、これは、ストイックのため、ストイックっていうかそのラリーに出るための
練習会だから、
そういう風だったの、
う
ん。で、そう。ラリー。
うん、ラリー。
ラリー、ラリーってさ、僕それ調べたのよ。
うん、ラリー、ラリーの
語源。
ラリーの語源。
語源じゃ、ラリーの意味よ。
意味。
うん。
つなぐ。
お
つなぐ。
でしょ？で、それが、その、まあ、いろんな解釈があるんだけど、再び会うなんだって。
うん。
あー。
サイチェン？
サイチェン。急になんか違う。急になんか北京の。
ラリーってでも、
卓球とか、
テニスとか。
再び会うなんだって。へぇー。痺れる人たちおるわと思って。現に自分がそうなんだ
も
ん。
痺れちゃうよね。
そう、それ聞くとさ。
へ
ぇー。ちなみに、間違えてた、
うん、
コマズっていうのは、うん、それ解明されたんですか？何が違ったのかとか。
いや、それが、あれ、距離が間違ってたんだよ。で、ゴールした人たちが、あれもうちょっと行くと出てくるから。
ああ。
いうわけ。
うん。
でもその僕帰りに、もうその諦めた後よ。
うん。
言
う
て途中でコンビニ寄ったら、同じ、コマレに出てた人であろう、ゼッケンつけた人で二人おじさんがいて、うん、どうされましたって言ったら、もうダメだ。って言ってたもん。君はって言うから、僕もダメです。そっか、帰ろっかって言ったら、帰った。そう、この、なんていうの、落ちこぼれ、たどり着けれんかった。再び会えんかった。再び会えんかった人同士ではあったけどね。
ルーザーズが、
そうそうそう、そう
ですね。
そうなんですよ。
へぇー。
そうなんですよ。
いやー、うん、話聞くとすごい面白そう。
楽しそうだよね。
ちょっと面白そうでしょ。
ゆるいのはやってみたいですよね。ただこのコマズ作るの超大変そうです、
うん。いや、だから、そう、もうまさにそれで、うん、これは多分、これを作るのが好きな人じゃないと。
変態じゃん。
多分ね、その人変態だと思うね。
だってさ、そんな、毎回距離、一個一個の距離測って、うん、全部測ってとかだと、うん、で、かつ探しながらですよね。
そう。で、実、で、何箇所かに、その、看板と、そのカーブミラーとかのやつがあって、一個、見たことないこういう絵が描いてあるんですよ。交差点、ここまっすぐなんだけど、じゃなくて、右ですってとこに、うん、で、カーブミラーと、一個なんかこういう絵が描いてあって、うん、なんかこういう、なんか一瞬こう墓石のでっかいのみたいな感じに見えるんですよ、うん、絵だけで見ると、うん。でもまあ、距離と形、その交差点の形、曲がりポイントと、あのカーブミラーの位置からここだよなと思ってそこに入って、でメーター合わせてたら、後ろにもう一台人が来て、でその人も合わせながら、ここだよねって言うから、多分ここだと思うんですよ。でもこの四角いのなくない、うん、って言って、どこですかねって言って、やったら、石碑が立ってて草むらの向こうに。なんか、うん、その時にもなんか思ったよ。
やられ
た、ね。うわっと思った。ね、あった。
この方です
か。この人。加藤こまれんさん。これわざとじゃなかったんですよって。本当に。本当に。
あ、でも7月に開催するコマレンクラシックは初心者向きですので、
うん。あ、そう。で、そのコマレンは、今回はコマレン 2days っていう、うん、コマレンにも何個か種類が、うん、何個か、僕も詳しくコマレン知らなくて、さっき聞こうと思って聞けなかったんだけど、今回はコマレン 2days っていうので、多分本当に、そのラリーも何日間かでやるから、それの向けた多分ストイックバージョンだと思うんだけど、
うん、
そのコマレンクラシックっていうのはもう少し、もう少し多分時間設定とかも多分穏やかなタイプ、
うん、7月かまだだいぶ先だけど、
うん、
みんなで出みたいですね一回
って思いますよね、
うん
カフェ
そうコマレンクラシックなんかコマレンスマイルとか欲しいもん
もう一個コマレンフレンドリー
そうそうそうコマレンフレンドか、
うん、
欲しくなる
でしょもうちょっと柔らかい言葉が欲しい、
うんで、僕は何があれかっていうと、まあもちろんこの内容ももちろんそうなんだけど、うん、このイベントが、この中部圏内にある、っていうのが僕の中では。
確かにね。え、他でもや
ってるところはあるんかもしれないんだけど、うん、でも他で やってるかやってないかは別にしても、うん、僕らの住むこの地域にこれがあるんだもんね。
で、またね、うん、中部でやってんの、ね。
知らなかった。
知らなかったですよね。
うん、
そう。
またチューブって感じ。
そうそうそう、もうまさにそれ。うん。そう。だから、本当に、その、この加藤さんっていう、コマレンの加藤さんっていう人がやられてるんだけど、うん、その人のこう、変態性があってこそなんだけど、
は
いうんうん、あおもろいことがあるなっていうのと、うん、それが我々の地域にあるんだっていう。うん、なんかこれって、ね、遊びとしても面白い、
うんうん、ですね、うん。これで、なんていうんですかね、その、レースとかと違っていわゆる行動を使うイベントでしょ、
うんうん、そう。安全。
ね、
うん、安全に行こうと思えば。
うん。
これは、今回も、もともとのラリーとかって、結局、その行動を走るから、うん、行動を走れる状態じゃないとダメっていうのもあって、
うん、そういうバイクじゃないと。
そう、だから僕あれだよ。ウィンカーのランプとか、
うん、
弾も持ってってたもん。
ああ、切れたらダメ。
切れたら帰ってこれなくなるの嫌だから。そう。で、これもこうやって止めて、これ100円ショップで、全部100円ショップで揃えたんだけど、
うん、
これをこうやって挟んで。
ちょうどやば、見えないから。
あ、こうやって、このでかいクリップ買って。
でかいクリップ買って。
これでこうやって挟んで、で、こう、こうやってやって、ずっと。
やだな、僕ちゃんとこういうので行きたい。
まあ、それはもう、もう財力。財を成し取る人は。
作ってさ、自分で、こう手でもいいから、こう。
いや、それが、それまた面白くて、この、マップのホルダー、マップホルダー、
うん、
電動マップホルダー、
うん、
もう今まではみんな海外製で、海外で作られてるものを、まあ海外のラリーがあるからっていうので、売ってるのをみんな買ってたんだって。そしたら、日本人って、日本国内で作り始めた人がいるみたいで、そうすると海外で買うよりも半分ぐらいで買える
んだって。おー、へー、すごい。
うん、そういうのもあるって言ってた。
へぇ、
タワーって呼んでる人もいたね、それを。
タワー。
タワー。
へぇ、
すげえんだよ。
いや、だこれやってる時に雨降ってきたらちょっと
悲しいね。
ん？雨降ってきたりしてさ。
それも良くない。
だからべっちゃべちゃ。
それも良くない。なんか、それも一興じゃん。
にじっちゃってさ、涼しが。
属されとるよ、ちょっともう。その子に。
いや、もう本当に。
怪しいよ、この7月のやつも、ちょっとフレンドリーですってのを。なんかも聞かせてきたでしょ、こういうの。
そうそうそう、あれ。初心者向きです
よ、ね。嘘だもんね、これ。
なんとか GC とかね。
そうそうそうそう。
危ねえ。
大体初心者向きって嘘だよね。うん、嘘つきの集まりの地域だと思われるよね、本当に。そんなこんなで。
いや、でも素晴らしい、面白い。
そうね。
話聞いたら
すごい面白かった。なんかね、面白かったよ。
だってこれ、あの、言い方悪いですけど、うん、ヘルカメつけて行ったら、うん、今回のトメさんのやつだったら面白いかもしれない。ずっと撮ってたら。だけど、順調に行ってる人のヘルカメ見ても、多分楽しさって伝わんないですよね、これ。
うん、
見てても、あんまり。
うん。
やってる人じゃないの。
でもね、これやっぱね、体験するのがいいよ。
ですよね。そういうことなんですね。うん、
スタートしてから100キロぐらい来て、本当に山の中のとこ行ってて、山の中のもう鬱蒼としてる林道みたいなところに、
うん、
このカーブミラーと看板の左ですみたいなのがあった時に、うん、それがあるんだもん。
ねえ。
おおって思うの。
確かに。
見た見たって思うけど一人しかいないからね。
なるほどね。
うん、
ラリーは始める入り口が分かりにくいです、
ね。わあ、そうですよね。
ラリー始めようっつってバイク買う人ってそんないないですからね。
かもしんない。
そもそもあんのかどうかも分かんない。
確かにね。
今回の僕のやったこのスタイルで楽しめるのがあるといいなーってマジで思った。
うんうんうん、
そのみんなを誘いたくなる。
なんかチェックポイントこの定食屋にして、この定食屋で何々を食べるみたいな。
あ、そういうノリで
条件をつけたりして。うん、地域の活性化にもつながりそうですね。
あ、そういうのもあるかも。
役所に売り込むと意外といいイベントになるかもしれない。
うん、ああ、そういうことかだと思う、多分。いやー、
流水痕。
流水痕。
うん。流水痕って何ですか？水が流れた後。
そうなんですよ。
山肌から、のり面からこう、水が流れた
後。って思うでしょ？って思うでしょ？全然違うから。
何？
林道の走ってると、水が流れた後で、
うん、
クレパスになって
る。ああ、そういうこと、
うん、
なるほどね。
もう、思いっきり、思いっきりあの、ツアラーが、上に乗ってから、その谷にこうやって落ちてた。
うん、
それをまたみんなでやってて、これどっかで見たことあんだって、みんなで押してて、どっかで見たことあんだって思ったよ。
そこで発生してるんだ。
そうそう。
プチが発生してるんだ。
そう。でもちょっとずつこう助け合いもあって、二日目、うん、僕、しばらく先頭で行けたのよ、うん、ずっと。で、林道入ってからも先頭で行って、一人抜かれたのよ。一、
うん、
人抜かれてビューって行って、そのダートの中入っていったら流水痕でその人転んで、
うん
うん、その、こう流水痕こうなって上からちょろちょろって水が流れて、だんだん大きくなるからこうなるわけじゃん。
うん
うんうん、で、そこの上からこっちに落ちてて。
う
そう。で、もうってなってて。
うん、無視した。
いやいや、もうさすがに僕、もう、ねえ、ダート得意なもんだから、さーっと抜けて、ガチャンってスタンド立ってて、二人でよーいしょって。さすがに。あ、原付駒にやれそう。おお、すごい。これはすごい。
すごいな。
ミニバイパニックの、
ちょっと派生型。
派生型。
原付駒ね。
芝居の可能性はすごいですね。
すごいすごい。
あ、とか、駒ずらりなのにつるんで走ってるグループ見ることありますか、うん、あれって意味がない。
言っちゃダメだから、それ。それはそれで楽しいんだって。
そういう意見もある。
あるあるある。
間違い
ある。あるある。
だって、そういうことですもんね。うん、こんなんだって。
いや、でも本当に、本当にね、相談したくなるのよ。
なるよ。
だから、ある種、うん、その、つるんでる人たちは、本当にベテランの人がいて、うん、で、これからに出る人たちっていうのが多分、後ろについて、女性とかがいたから、
なるほどね、
男女混合になったから、
うん、
で、それで、こっちだよ、あっちだよとか、この見方こうだよ、みたいな、うん、多分話をしてるんだと思う、ね。
なるほどね、うん。もうついてきたもん、そういう人に。
でしょ、もう信頼 したくなるじゃん。うん。
いや、でもここは一人で行きたいな。
まあ、それが楽しみですよ。そいわゆる、その、ラリーって車だと、コトラっているじゃないですか。うんうん、次こっち、みたいな、
うんうん。
っていうのをタンデムでやるとかっていうのもないのかな。
あ、いたの二人、一人。
あ、やっぱりそう。
タンデムでやってる方々もいた。
絶対やりたくないけどね、コトラ僕、う
ん。やりたくない、
うん。
怒られたくない。
うん、怒られたくない。で、これ本当にね、多分100キロぐらいだったらいいけど、うん、今回僕本当に200キロぐらいの時に一緒にいる人が間違えたら、多分怒ったと思う。おめえやマジトーンで言ってた
の。喧嘩になっちゃう。なるなる。なるほどね。うん、まあその辺の、そういうなんか、あるんでしょうね。
だって僕2日目飯食ってないもん。
うわ
朝ごはん食べて、もう昼ももう食べずに行ったもん。
うわ
もうこれとりあえず行けるとこまで行ってやろうと思って。飯もなしだと思って。
あ
林道とかがないバージョンとかだったら、子供とかと一緒に乗せてとかやった
ら楽しいんですよね。
子供だったらそう怒れんし、
うん。そうですね。
で、多分ね、これをやった時に思ったの。で、こう自分がパッとイメージして、そこそこ原付き込まれんみたいな、もっと距離が短くて、うん、そのチェックポイントとかもう少し緩くて、時間制限も緩いってなったのがあったらおもろいなって思ったのをどんどん緩くしていくと、SSTR なんだって。
道の駅、ここ、
うん、
何個かあるうちのここ、どっかにチェックポイントで行きます
。その間はもうツーリング気分でいいじゃん。
はい。うん、で、日没までに帰って
こい。行けばいいと、
うん。うん。なるほどね。
確かに。まあ、それは風間真司さんだからね。
もう、その世界の、
もう、
子ですもんね、
う
ん。
そう。
なるほどね。
でも、ね、1年に1回だといいけど、その勇気。ね、その距離
そうですね。
まあ、今回300キロ走ってるけど、
うん
うん、なんかその原付きっぽいので、みんなでガチャガチャしながらやれたら、
うわぁ、いいですね。
もう、おもろいだろうなぁと、もうマジで思った。
いや、いいね、うん、僕、パンクしたら、待っててほしいもん、ね、
ちょっと。あ、その場でもうそれから言うよ。それから言うよ。そっちじゃねえよって。タイヤヘバーとか。そうじゃねえよ。
それも嫌だな。いや、意外と面白そうですね。
うん、やっぱ、すごい面白そう。うん、
本当に、いろんな発見がある。
うん、
まあもう、まあ、場所は言わないけど、
うんう
ん、あ、こんなとこあるんだとか。
うん、
だいたい今回の総走行距離、使って
600キロ、
700キロ弱ぐらい。
はい、
ダートは、どれくらいなんですか、
はい、ダートは、
だいたい。
だいたい。
感覚的でもです。1日目が、
三分の一はないかもしれない。
あ、でもそんなにあるんです
ね、うん。結構そんなにあるんだ。へぇー。
僕、十分の一ぐらいかと思
って。うん、ね
そこまでじゃない感じ。
ちょろちょろっと入って。
僕、ちょ
っ
と。十分の一って言ったって30キロわからない。
いや、まあ、まあ、ありますね、
うん。
まあまあ長いね。
へぇー、うん。本当にじゃああれじゃん。前日にその小松がね、
うん、
手元に来て、うん、ストリートビューで見れば、
うん、
ちょっと予習しちゃえっていうのが、
うんうん
できないってことですよね。そんな、うん、そんなにダート区間があるってことは。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
僕、チラッとそれ考えて
た。色褪せるから。
うん、
色褪せる。
へぇー。
ほんとね、なんていうの、初めてのことって、常にこう新鮮だって気持ちがあるでしょ。だけど、ラリーに関しては、知らないことは無知っていう、危険を伴うね。
あまあ、だからこそそういうふうにこう、
ちゃんと
ストイックに、
そうそうそう、そう。
一回言いましたねっていう、
そうそう。
ぐらいの感じの、ピリッついた感じは必要ってことですもんね。そりゃそうですよね。
うん、
ちょっと、ともやさんは初めてなのに、うん、いきなり最高峰に、その、うん、参加しちゃったってイメージなんですかね。
うん、多分そうなんだろう。ずっと知らなかったよ。そう。主催者の人たちの、あ、初日40キロか。
二日50キロ
か。10分の1ぐらいか。
90キロ
。二日90キロ。
ちょっと待って、総走行距離で600キロ、700キロぐらい、
うん、うん。6分の1ぐらい。
いや、広島行けちゃうじゃん。
そうだよ。
ほぼ。
原付きで。
そうだよ。
カーブで。
うん。
いやそうですか。
朝7時スタートだからね。帰ってきたの、僕。7時ぐらいだからね。
うん、
もう途中ショートカットですね。第3チェック CP3 通ってないから、もうそのままビューと帰ってきたから。
へぇー、
うん。でも、 中部圏でやったんですよね、
うん、
まだそんなにダートってあるんですね。
いやもうそうですね、うん、ね、
すごい、すごい。
そうか、ダートがあるから当然みんなそういうアフリカツインとか、
うん、
当然そっちのダートバイク、
ダートバイク、あ、一台ね、トライアンフがいた。
なるほど。
うん、普通の。
へぇ、
トライアンフ。もちろん、二重は入ってたけど、はいはい、完全にこうやって来てたよ。
SS みたいな。
SS までいかないけど、ネイキ、スクランブラー調
の。あ、でもかっこいいですね。渋いな。
そう、うん、あるあるあるある。
へぇ、
そうだ。
その人行けたんですかね、
わかんない、
小バズ的な間違いは知らないにしても、
うん、
その流水痕とか、
あ、行ってたと思います。
あ、
かっこいい、
うん、
うーん、
やっぱりみんななんか意外とラリーの話やるんです ね、
うん、デュアルスポーツ、うん、小豆島、これ、
うん、小豆島ってどこだったっけ、瀬戸内海か、
あ、そっちの方なんだ、
いや、わかんない、
ゆるいツーリングラリー、うん、ゆるいツーリングラリーね。
あ、瀬戸内海でやっぱ勝負し
そう。で、ツイッター上で知ってる人も何人かいたりして、
あ、
いい体験だった、
うん、
アドベンチャーですね、本当に。
アドベンチャーです、
冒険だ、
冒険、本当に
大人が冒険できる、
そう
だ、
そう、
遊べるんだ、
うん、
そうか。じゃあ、あの、この間 CRF250 新しくなって出たじゃないですか、うん、あれラリーってありますよね、
はい、
ああいうようなですね、
そう、
うん、
そう、
まあ、でもカムで行くツーリング、うん、こういうのだったら楽しそうだな、
ラリー、
ラリー、
ラリー、うん、
トムヤさん、ラリー出てみてくださいよ。なんかちょっとマジ、もマジなやつ。
無理無理無理。今回のやつで無理なんだから無理だよ。コマ連、コマ連で無理なんだから無理だよ。
早かったな、今回。
あと僕、あの、あれだもん。僕、おじさんがさ、
うん、
ラリー出てるんです
よ。ああ。
ファラオと、ファラオラリーに2回出てて。
ファラオじゃなくて。
ファラオじゃない。ファラオラリーって多分、それこそどこで、ファラオラリーって僕詳しく知らないんだけど、ファラオラリーに、僕小学校の時にその人が2回ぐらい出てて、あとパリダコも1回出てる。
もうじゃあ、業界じゃ有名ですもんね、もちろん。
多分よくみんな、それこそこのコマレンの加藤さんも僕のおじさんのこと知ってたもん。その帰ってきた時の、憔悴ぶりめちゃくちゃ印象残ってるもん。
そうなんだ。
うん。
それは、子供心に。
うん。
うん、嫌だな、
うん。めちゃくちゃ憔悴してたもん。
そうだよな、うん、あんな砂漠とかを一人で、
そう、
何があっても誰かに褒めてもらえるわけでもなく、こう、
そうそうそう、
ね、
う
ん、一番苦手とする分野
です。そうそうそう。褒めてくれないと無理じゃん。
無理無理、
うん、で、だからね、誰かが言ったんだって、その、行くって、で、例えばサハラ砂漠とかって行くわけでしょ、うん、だから、現地の人雇って行けばいいじゃん。
うん、
って、
うん、
そのサハラ砂漠がある地域の人を雇って、うん、ナビとかでも行けばいいじゃんって言ったら、
うん、
現地の人でも行かないからみんなすごいんだよって。
エベレストでもだって現地の人雇って行くぜ。
そうそうそう。そういう話だよ、
ね、そうですか。う
ん、無理無理。僕なんか無理だって。
ねえ、
うん。僕みたいな軟弱な人は。
国内で、あの四輪のラリーはやってるじゃないですか、 SS 付きの、
はいはいはい、
その本当のラリー、
はい、
二輪ってあるんですか。
いや、それがその東北 3days かなと、 あと SSER、 これはもうずっと昔からあって、
へー、
うちの兄貴も出たことあるんですけど、
へー、
四国でやるんですよ、うん、
へー、はい、SS がついてて、
はい、
それまだ小松で、
はい、ナイトランとかもあるんですよ、ナイト SS とかもある、多分、だからもう本当に信じられないぐらい明るいライトつけてる人とかいる
もん。ああ、うん。なるほどね。
うん。わってなるぐらい。
ああ
の白く跳ね返ってくるぐらいのライトつけてる人とかもいるのね。あと、九州、湯布院なり。
わあ、いいな、
うん。うん。
あ、でも温泉入ってる時間とかないのかな。
ないと思うよ。ないと思うよ。うん。もう、ちちゃくになっちゃう。湯上がっちゃう。
バイクって、 ドライバーが、普通のラリーって、コードラがいるじゃないですか。うん、で、次、これぐらいの曲がり、次、これぐらいの曲がりって、うん。バイクってどうするんですかね、ないから。
うん。困る。
その SS のところ。
あ、もう、乗りと行けるじゃないですか。
ってことになりますよね、うん、
だって。うん、ツーリングよりちょっと速いペースみたいな。
ああ、
うん、見てください。昨年コマレンクラシックに初めて参加しましたが、結構エグいダートが続いて、ルート設定者っていうのは性格なんとなく分かりましたけど、若い子でしょ、ほら、例でしょ
案の定じゃない
案の定、案の定。
ねえ、うん。
そうなんですよ。だから、本当に、そんな感じ、うん。ラリーに関してはそんな感じでした。うん、
面白い。また、なんか、出てください、この大会。
僕だけ
僕、軟弱だから無理ですよ。パン食いなんかしようもんな。
もう、ジャフ600
だねえ、もう、はい、サンキューです
よ。いや、こう、ね、前々から僕話してるけど、うん、その、ねえ、こう、認識できてない、オフロード、未知数のオフロードユーザーが、この地域には多分たくさんいるだろう。
そういうの
が僕の家庭が。
います
よね。で、その受け皿になるものがたくさんあったら、その乗る人がもっと、あ、これならできるって。で、もともと、その一つの価値観っていうか、例えば全日本モトクロスってあるでしょ。あれって多分国際A級になるのが一番いいとか。で、それでこう全体を覆って、それが全国に地方戦があったと思うんだけど、そっちじゃなくて、実はもっと、細分化されてて、別々にたくさんあった方が、実はいいんじゃないかって思うようになって、でそれで、ラリー、我々のとこは、何、クロスカントリーは岐阜とかの山の中であるし、ね、JMCG 来てくれるから、で、モトクロスもあって、ってなるわけでしょ。で、ハードエンディロもあって、で、今、ビジュアルパニックとかミニマルパニックもあって、でラリーって、ね、のもきっと、なんかあったらおもろいんじゃないかなと、うん、もろまって興味もあって参加させてもらったんだけど、
う
ん、
ああいいですね。
バイク乗ってたら、うん、多分ラリーって言葉を知らない人って多分いないですよね。
そうなんです。
ラリー割高とか。
そうです。ラリーという言葉自体はメジャーなんですよ。うん、そこそこメジャーというか知られてて、
うん
うん、確かにね、身近にラリーやってますって人いないですね。うん、こんだけ長いことオフロードバイク乗ってて、ね、
う
ん、
そうそうそう。うん、そうだって遠流路っていう言葉の方がさ、一般的には全然メジャーじゃないでしょ。
だと思います。
一般的にラリーの方が全然メジャーな言葉だけど。うんうん、
いつもよく僕らが知らないだけでやっぱいっぱいいるし、やってる人たちもそういう世界もあるし。あ、二日目に林道で起こしていただいた。
そうです、この方、この方
再会して
る。再会してる。
ラリーしてる。よかった。
そう。ラリーです。これがラリー。
すげえ、いい、うん、いい感じ。
いい感じでしょ。
この感じ。こういうのがあったら、うん、面白いですね。
起こしたもん、せーの
でも そんなにやんなきゃいけないぐらいクレバスが深いってことですか、
うん、そう、本当に、いや、そんな深くなかったんですけど、うん、そんなむちゃくちゃ深くない。でも、これぐらいの段差だったんだけど、うん、本当に、こういうところに乗ったところから、低い方にこうやって落ちた、うん。
だから、タイヤが、うん、まあ、そっち乗ってて、
そう乗ってて、
とかが、
そう。だから、オートバイ1台持ち上げるようなもんですよ、
その人。やだ、やだ。
で、その人前持ってください。僕、後ろ行きます。せーのって。
へ
え。ああ、無事にその後会ったもん。
うん。
うん、よかった。何もなく走られて。うん。そうそうそう。そう。で、なんかそういう、なんか、イベントごと。で、今僕、元ブンブンもやってて、うん、今日も会ったんだけど、はい、ね、いずれ、ね、オフロード乗ってみたいっていう人今、うん、ね、レンタルしてもらって、体験してもらってるでしょ、うん。で、その人たちが今後どこに行くのかっていうのが、その人の今後追っていきたいぐらいなわけ
ね。いや、わかんないですよね。
うん、モトクロスに行くのか、エンデューロに行くのか、ラリー行くのかわかんない。
そう。MX か。
そう。
ハードエンデューロか。
でもそれがこの地域にもしあるんだったら、うん、選べるじゃん。
全部できる。
でしょ、
うん、うん。
で、そのジャンルにまた、多分、ジャンルは横で、で、多分そこのレベルのイベントはまた縦にあって、うん、って言って、それがこうあったら、
おもろくねえかなーって思って、ね、
で、コース、モトクロスコースも実際あるし、うんうん、イベントやる方々もたくさんいるから、うん、だからそういうことがこう、今後、起きてったら面白いなーって思って、
うんうんうん、
ですね。
うん、
今のところ、僕ら食わず嫌いでいろいろ体験させてもらっていますけど、
うんうん、
なんかやってきた、やってきてよかったですね。
だんだん点がね、点がこう打ってきたのが、なんか、なんとなく見えてきたというか、うん、あ、やっぱり、やっぱおもろいなと思って。
うん。
そうなんですよ。おかげさんで元文文も、ちょっとずつ、その申し込みが増えてきて。
はい。
うん。面白い。
もう、ちょっとこう、今はあれですけど、こう、もうちょっとこう、目に見えるところに出たら、もっといっぱい来ると思いますよ。
どうやってやるのそれ。ね、こう自分でやってるので恥ずかしい気持ちもちょっとあって。
あそこは。
こう人のやつ見てるとさ、わかんのよ。あ、もうちょっとこの人こうしたらいいのにな。もうちょっとここにアピールした方がいいよとかってわかるんだけど、自分のことになると、まっ、って。わってなっちゃう。恥ずかしい。
それこそさ、ね、ポンジュネさんの。
ポンジュノ。
ポンジュノさんの話ですよね。
う
ん
う
ん、
そう、うん。なんか自分をさらけ出すみたいな感じの恥ずかしさがまだある。いい年こいて。
いやー、あるある。
あるよね。
ある。ある、うん。
そんな感じですよ。
すごいです。ラリーの話で、今回ほぼ。
ほぼ行っちゃったね。
半分以上行っちゃった。そんだけ内容が濃かったっていう話ですよ。うん、
まあ、このまま流れに乗ってそのまま行くと、やっぱね、そのいいホルモン行っちゃって。いやもうなんか装備も全然見たことないね、僕からすると。だから、身につけてるとか、そのさ、最初、ね、ジーパンにモトクロスブーツ履いて、うん、で、中にイブレスして、うん、で、下はモンヒキ履いて、うん、で、上はこれ着て、ベスト着て、ゴアテックスのジャンパー着てたんだけど、うん、朝7時にスタートするでしょ。霜降りてんだよ。
おぉ、へぇ。
めっちゃ寒くて。
そんな、10月とかですよね。
10月末。
うね、うん、あ、でもまあ、
なんか標高が高かったの、ちょっと。多分山の。めっちゃ、畑とかの葉っぱが白いのよ。うわーと思って、もう、カタカタカタカタカタカタカタで、序盤、1時間、2時間ぐらい。
うん。やだな、
うん。その時に思った。みんなこう、ジャケット着てんのよ。上下。KTM のジャケットとか、BMW のジャケットとか着てて、あれだけをモトクロススポーツとかで見ると、物々しいなって思ってたの。
そうですね。
うん、思うじゃん。行くと、あれが欲しいと思うもん。マジで。
ちゃんとそういう風に使うものなんだ。
そう、ちゃんとだから、ちゃんとそこに特化した道具。
うん。
うん、あと、ブーツ。
はい。
もう、ガエルネ率。
へぇ
高い。
なんてなのかな
って思うでしょ、うん、で、その後に、ガエルネのサイトを検索したのよ、うん。そしたら、トライアルブーツみたいなのあるでしょ、うん、そっから、ラリーブーツとかもこうね、
そっか、ガ
エルネ。ラインナップされてて、
細かいんだよ。
そう。で、モトクロスブーツってさ、あれ、屈曲、曲げ伸ばしも制限があるけど、うん、基本的に外からのこう、例えば硬いものが当たった時のガード率も高いっていうか、うんなんだけど、あれはもう少し薄くなってる
ん
だよね。で、もう少しロードブーツにもうちょっとこう物々しい感じのブーツとかもあって、それを履いてる人たちの量が多くて、
うん、
やっぱりその、なんだろう、ね、アルパインスターかフォックスかって、ね、ガエルネもあるけどみたいな感じの感覚だったけど、あそこの世界だとガエルネっていうのは主流なんだなって改めて思ったし。なんかそういう道具の一個一個の違い。パニアケースとかさ。うん、いろんなもの。
パニアケースとかね、つ、うん、けないですもんね。
つけないでしょ、
うん。何が入ってんだろうって思っちゃいますけどね。うん、見ると。
いやでも今、カブ、みんなつ
け箱ね。
でも、それもね、パニアケース、うん、僕ら箱ってボルトで止まってるじゃん。
うん
うん、皆さん、その遠方から来られる方は、自走なの。
ああ、そうか。
車とバイクが半分ぐらい、下手したらバイクの方が多かったんじゃないかな、バイクだけの方が。
自走。
自走。で、ナンバー見ると、もう走り抜かれるわけじゃないですか、
はい。
まあまあ、まあまあな距離なところから来てるナンバーなわけですよ。
あうん、
まあまあな距離来て、600キロ走って、また帰
られるの、
うん、で、パニアケースもみんなつけてるでしょ、
うんうん、
だからその、宿泊施設に、パニアケースを外して、パニアケースをこうやって持って、
で
その中に着替えが入ってたりするわけ。
すげえ、
うん。
へぇかっこいいななんかちょっとね。
でしょ、うん、で、みんなその、ジャケットザッザって脱いで、ブーツとかも、うん、僕らはね、車で行ってるから、 ね、靴に履き替えて靴置いてあるけど、うん、そのブーツがこう置いてあったり、うん、ヘルメットが置いてあったり。
ああ、なるほど、
うん。なんかかっこいいな。
かっこいいですね、うん。めっちゃやってそうな風貌なのにね。
そうです
ね。そうなんだ。
そうか、でもそういうツーリングバイクだから、うん、まあ別にね、確かに。うん、そもそもあんなバイク、トランプ入るのかと思って。
まあそうなんですよね。いろんな人いた。
さあ、でもその、なんて言うんでしたっけ、タワー。
タワー。
とかもなんかどんな風になってるのかって少し興味があるな。
ですよね。こう男心を、
そうそうそう、
子供心をくすぐる。
うん、
だから、あれでも見てるときも、ビー、ビーって見るじゃん。あれって言って、ビー、ビー、ビーって戻してって、こっからおかしいよな、とかってみんなでやってるもんね。
うーん、
かっこいいのよ、それ
は。うん、スイッチは手元とかについてるんですか？
そうです、手元についてるみたいです。
へー、
これこっちやってこうやってやってるからね。あれって、あれって、在庫あるはずだぞ、みたいな。在庫切れ、と思う、注文したみたいな。おっとり。こちら在庫管理みたいなもんだから、これで。でも、これでやってる自分のことも好きだったけどね、僕。
まあ。
うん。
そういう人いました？
僕だけでした。みんな懐かしいものを見る目で僕のこと見てました。だからみんな通ってるは犬みたいです。最初からパワーがある。そうそうそうそう。あ、やってたやってた、みたいな。
うわ、もうちょっと僕、進化させたいな、その、せめて。
これから？
だからもう、完全防水のやつで、
うん、
こう、PDF で一枚一枚落として、スッスッってやれるようなやつとか。
いやー、
それはもう。じゃあ俺アプリ作ろう。
うわ、あ、でもそうやって進化していくんだよね、多分。
あ、この距離走ったら勝手にコマズが切り替わるようなアプリを作ればいいんだ。
だって、自分で作れるんだったら、その、ラリーコンと一緒になったやつ作ればいいんでしょ。
大人なの。
ほんといろんなことあった。アクレパス目の前に現れると、そこに目が食いつけて吸い寄せるウィンドウあるある。
わかるわかる。モトクロスでも行きたくない、わだち見ちゃうとそっち行っちゃいますよね。
あの石踏んだらいけないぞと思ったやつ踏むもんね。
そう、行きますもんね。あれ、二輪の差がですよね、なんか。
人間の体って面白いよね。ほんと行くもんね。
いや、ほんとね、今回はもうそういうイベントだった。
なるほど。
うん。そんな感じですよ、
うん、こういうのを販売してくれたらそれで楽しそうですよね。後から、
うん、
もしかしたら、
うん、
標識なくなってるとかあるかもしれないけど、
うん、
後からまたもう一回走ってみるとか、
復習
はまあできるのか、
うん、そうですね、これ持ってるからやれなくはないですよね。でも300キロ走りたくない。もう株壊れるかと思ったもん。ブーンって
ですね。株丈夫ですね。やっぱそうやって考えると。
ね、300キロあって初日40キロだと走って、40キロですよ。
うん、
40キロって大体名古屋から岐阜ぐらいなんですよ。
ですよね。うん、そうですよね。
うん、ダート？
ダート。
しかもまあまあのダートだよ。
ね、
その綺麗だ、基本綺麗だよ、
うん。
基本綺麗だけど、スピードが出るから、やっぱ入力もきついし。
うん、
暗いのよ。
うん、
だからサングラスこうやって外してこ
う。
目が乾いてくるから。
うん、
大変と思って。で、あと、これやりたいじゃん？その、さっきの、あの、これで。
あ、
うん、
うん。
だから、
グローブに取って、
うん、いや、もう僕左手グローブ300キロなし、
あ、
右手だけ
こっちやるため、
うん、こうちょっとヒリヒリしながら
大変だな、
面白かった、
あ、
うん、うわ、困れん、原付困れんあったら面白いな、
うん、
でもな、困れんが主催してるってなるとまあまあダートとか連れてかれそうな気がする、ね、それも一回味わおう、
まあ、
うん、やっても、もしやれ、ね、うん、そういうのが開催されたら、
そうですね、
うん、
ぜひ
面白かった。
もう今回開始前にちょっとツイッターで、うん、今回はまた前回に引き
続き、うん、あ、そうだね、
サスペンションについても聞いてみようかなと思うことが、
うん、
このミニバイの、
うん、
坂鬼ボットが サイトになってるレースがあるじゃないですか。
うん、そうね、12月に、
はい、
ミニバイパニック、ビジバイパニックがあるね。
はい、
うん、
そういうバイクのサスペンションも今、トマヤさん、触
ってるっていう
話を聞いたんですよ。
今ね、CRF125 用の、今、ものができてきて、
CRF125。
F。
F。CR125。
現行モデル、そうそう、現行モデルは、
ないんですよ。その、ノーマルスプリングってついてるやつしかなくて、うん、で、今、ちょっと、
何それ？
これフロントスプリングです。
あ、スプリングか。
いや。今これ。
こんなんなんだ。
そう、このサイズ。
へぇー。
そう。
200もないってこと
ないと思うよ、多分。これで200だもんね。うん。今これちょっと、そう、スプリングが、作れるようになったんで。
へぇー。
はい。自分で作るわけじゃないけど。
バネ屋さん。
バネを、作ってもらえるところを見つけて、しかも、しかも、もう、超信頼できる道路。うん。もう今多分、普通に多分皆さんが乗ってる、バイクについてるスプリングよりももっといいかも。
おぉ、そうなんだ。
うん。
ちなみに、スプリングを作れると、何がいいんですか、
う
ん、
例えば、今一件あるのは、ちょっとカスタム、その人はカスタムなんだけど、ストロークを短くしたいってなって、うん、で、サスのストローク短くしたときに、スプリングが余っちゃうから、
うんうん、
で、そのスプリングを短くするんだけど、そうすると、もともとその長さでレート合わせてるから、うん、短くなるから、ストローク短くなると弱く出ると嫌だなと思って、で、そのレートも、その何パーセントで上げるかっていうのもちょっと相談できる。短くしといて、その車両に合わせようと思うと、レートこれぐらい上げた方がいいかなっていうので、じゃあ何パーセント上げてくださいとかっていうのも、こう、融通聞いてくれる感じ。これもそういう指示で作ってもらった。うん、
バネレートっていうのは、いわゆるバネの柔らかさ。
バネの強さになるかな。
強さ、
うん。強さって言い方でいいと思うよ、
うん。
例えば、YZ250FX のリアショックのバネって52ニュートン、
うん、
大体。52ニュートンで、で、メーカー指定のハードスプリングが54ニュートンだと思う。
2ニュートン違い。
そう。うん、で、ソフトスプリングが50ニュートンって感じ。うん。
2ニュートンピッチ。
2ニュートンずつこう上下してる。うん、まあ、その車両についてるやつに対して上下してる。
そんなもんなんですね。
う
ん、
そうそう。
で、その50何ニュートンかかるとどうなんですか、うん、
1ミリ縮めるのに、0.5 キロ。かな。
だから52ニュートン
か。
52ニュートンパーミリ。
パーミリ。確かパーミリだったはず。うん、
それって、うん、ごめんなさい、ちょっと話、脱線しちゃうんですけど、
うん、
バネのレートってどこで変えてるんですか、巻き数。それとも、
線形と巻き数。
へぇ、線形。
これ例えば、これ、このバネを、これ例えば今、例えば200ミリとしようか。はい、200ミリのやつを、例えば100のとこでバチッと切るじゃん。
うん、
切って、そいつをまた200ミリでピュッて伸ばすと、切った状態で。うんうん、それって、レートが多分2倍になるのかな。確か。硬くなるんだ。
あ、硬くなる？
そう。柔らかくなるかと思った。
でしょ、うん、その方が確か硬くなるはず。
へ、え、ぇー、
そうなの。二段バネって見たことない？二段バネ。
うん、
二段バネっていうのがあって、これね、シングルバネって僕らは呼んでるんだけど、
あ、その巻き数が、この変わるやつ。
これこれこれ。
二段バネ。
はいはいはいはい。
ああ、
二段バネ。
ピッチが狭いのと広いのと分かれてる。
じゃん？これって、力がピュッてかかると、先にこのピッチが狭い方が先にピュッて。で、こっちの方が、レートが低いの。
はいはいはい。
で、こっちの方がレートが強くて。
あ、本当だ。じゃあ、そうなんだ。
そう。
なるほどね。
はい。
うん、そうか。
うん。
ああ、面白いですね。うん、へえ。なるほど。
まあ、本当に話しちゃうと、基本、市販車、ロードのとかの市販車って二段バネ多くて。
へえ。
だけど、基本、性能を出そうと思うと、乗り心地とかも含めてだけど、だいたいシングルピッチになる。
あ、そうなんだ。
そう
へえ。なんか、うん、なんかやりづら、調整はしづらそうか。まあ、最初からこれって決めたらこっちのがいいのかな。
そう、だからバネだけ固定して中の減衰とか触るんだったらいいんだろうけど。
あ、
うん、 へそう今、その、CRF125F 乗ってるユーザーさんが結構大人の人で、ハードエンデューだったりする人がいて、うん。まあ、坂鬼くんなんだけど、
うん。
で、ちょっと弱いっていう話を聞いたもんだから、じゃあ一回作ってみるわっていう話で、うん。レートをちょっと上げて、
へぇ、
うん、で、ラーサー、サイズも全部合うようにして、
ほ
う、ちゃんと国産で、の作ってる会社でお願いして。
うん。その YZ250F が52ニュートン
、うん。
これは
これ CRF125F で弱いって言われてて強くしたんですけど、うん、じゃあ元々のノーマルいくつなのっていう。
うん、
で、ね、52ニュートンでソフトが50でしょ。う
ん、まああれ普通にモトクロスコース走れるかなぐらいの感じですかね。
うん、じゃあ、うんうん、86とか。
硬い。
でしょ？
なんでそうなるんですか？
って思うじゃん。
うん、
これ多分ね、リンクのレバー比なんだよね。
ああ。
うん。テコみたいな、ノリなんだけど。
ああ。
よくわからなくなるでしょ？
わからなくなる。
これがこのサスペンションの難しいところ。
あ
よくわからなくなるところ。
え、だって YZ250F が50ぐらいで、うん、YZ125 が80。
で、YZ で CR125
ごめんなさい。CR125 が80。
86ぐらい、これ。あの、ノーマルがね、これは変えてあるやつだから、もっと高いけど。
もっと高いの。
これ、うん。これもっと高くて、100いくつにしてる。
倍ぐらいってことじゃん。レートだけで言うと。
そうそうそうそう。
わからんですね。
ああ、そうか、レバー比か。
そう。
なるほどね。
うん。
そっか。
うん、
へぇなるほど、なるほど。うん
だからと時価、うん、昔 KTM って時価押しだったじゃないですか、
うん、
リアって、
うん、
だからもっと硬くなったりするのかな
逆じゃないですかあの、うん、逆だと思う11で動くから
逆か
逆、うん、だからよりもっとこっちが動くのに対してよりそのリンクがより動く方が必要な強いスプリングが必要になっちゃう、
うんうんちょっとまた脱線しちゃうんですけど、今ないですけど、KTM って、前リンクレースだったじゃないですか。
うん、
ああいう時のバネレートって
どう素晴らしい人だ。今素晴らしい人だよ。ずれてないよ。いやいや、ほんとそうそうそう。
ぼーっと考えとった
ら、うん、
あれだった。
これは、KTM なんかは今の EXC とかだと、60いくつだろう。
へぇー。
60なのか。
へ
しかも3段バネ使ってる。63、66、69とか。
3段バネ、
うん、だけど、変える人はまたシングルピッチで変えたりしてる。
へぇ、うん、僕のさ、触ってもらっとるじゃないですか、友達さんに。僕のって変えてるんですか、
ね、変えてる。
あ、へぇー。
ヒロシのやつは、4号で50多分4とかだったのかな、確か。
うん、
で、50に変えてる。
へぇー。
で、減衰を上げてる。
あ
で、これは、ちょっと専門的な話だけど、バネが強いと、
はい、
そもそも合ってるものでバネが強いと、バネってこう反力があるもんだから、
うん、
縮んだ分だけ跳ね返ってく
る。なるほど。
じゃん。
うん、
で、しかもそれがこう、強い入力があって、バキッて止まると、ものすごい距離で跳ね返される。
うん、
もうできれば吸収してほしいわけ、
うん
で。その吸収する力は減衰の方で持たせてあげて。
なるほど。
なるべくイメージ言うと低反発っぽい感じに作ってあげたくて、低反発に作ってあげ、低反発にしてあげれると、その車体が一回間ができるから、
はい、
その間の間に人間ってアクションできるんだけど、そこにクイックな動きが発生すると、人間間が持てなくなるから、
うん、
そうするとパタパタパタパタって、
なるのをやめてほしいって僕言った、
うん。よく言ったでしょ。よく言ったじゃん。だからそれで一発で処理できるように、ジャンプの着地とかでも一発でできれば、ギャップとかも全部、一回だけで、その、吸収の処理が終わってくれれば、次のことを考えれるから。
うん、うわーすげえ、
うん。
へえ。初めてちゃんと聞いたかもしれない。
そうだよね。
うん、
そうそう。不思議で、サスペンション、まあ、正解がないのは正解なんだけど、
うん、
うん。だけど、ある程度のこう、使う人によって、これ僕よく話するんだけど、うん、あの、ジョギングの靴に、僕似てると思ってて、シティランナーの靴って、そこが厚いのよ。ぼやんと、
はい。
でも本当にマラソン42キロ走る人たちって、めっちゃペラペラなの。
へぇ、
うん、 薄くて、うん、で軽くてっていう、うん、素足に近い感じとかって、うん、でそれってやっぱ競技によってその必要な特化してる部分が違うっていう風なわけでしょ、うんうん、それはそのオートバイのサスペンションっていうものでも同じで、
うん
うん、モトクロスのレーシングってどちらかというともう本当にどんどん棒に近くなっていくっていうか、
うん、まあそうなっていくんですね、うんうん、やっぱ、
そうそうそう、そう不思議だよね。これ、パッとね、柔らかいって、またがっても実際弱いわけ。
うん、
で、自分でこうこれ、計算できるのね。
うん、
線形と、巻き数と、内径外径と、あと中心径みたいなやつ測ってやると、そのバネレートって出るの。
なるほど。
それ自分で計算してやったときに、うん、80何歩って出て、いや、と思って、うん、で、作ってもらうところに、何パーセント上げたいからって測ってもらったら、うん、86ってやっぱ出て、うん、おおと思って、うん
へぇ、
うん、あ、じゃあレバー比だーって。
あー、なるほどね、うん。面白いですね。
面白い。本当に。
フロントはフロントでまた考え方が変わってくるんですね。
あるのよ。こう、本当に、もう、スピンや、本当にリアあんまないんだけど、ここフロントの、この間って密着してるでしょ。
うん、
ここも、ここで開いて作れるの。オープンって言うんだけど、うん、オープン巻きがクローズド巻きって言うんだけど、それでも性能変わってくるの。同じ作りでも。
へ
ぇ、うん、そんなの変わんねえだろって思うじゃん。でも実際テストしたら変わるわけ。
へ
ぇ、同じレートでも、同じレートで同じ長さでも、例えば線形で変えてやる。
は
線形を太く、これスプリングって動くじゃん。
うん、
そうすると、この、ある種、この一本がこうなってるんだよ。
そっか、よれる、ね。
そうそうそう。だから、線形が太くなると、その、
ねじれて。
ねじれて。だから、レートが、で、こうやって巻いたときに、こういう形としてレートが同じでも、線形の違いとかで、その、持ってる動きが変わるわけ。
うん。
う
ん。
よくわかんないし。
いや、イメージはつきますよ。
だから、イメージで言うと、線形が細くて、軽くしていこうと思って線形細くすると、こういう反応も早い感じ。で太い方がなんか鈍感な感じ。
はいはいはい、
だけど重いみたいな。うん、だからざっくり言うとそんな感じ。
なるほど。
そのままじゃないんだけど。うん。
そうか。これは丸いパイプをグリグリグリグリって巻いて作ってるんですよね。
そうです。
だから、こうなるときはこういう
力。そう、こういう力でなってるんで。
どうやって作るんだろう。
これ面白いですよ。本当に。たぶん、YouTube とか出てると思う。スプリング巻き方みたいな。
バネ。
赤いやつがこうやって出てきて、ニューニューニュー。で、これ多分素材とかもそういう、もう素材によっても変わっちゃう。
ですよね。でも鉄ですよね、間違いなく。
鉄。なんか、なんとかこうみたいなやつだと思う。
鉄の中でも。
うん。
はぁ。
そう。
面白いですね。バネですもんね。バネ。
バネ。多分バイクができて何十年も経つけど、まだバネだ。
バネですね。
そう、うん、オイルとバネだよ、多分。
素人の人が見てもバネってやつですもんね、
うん、
これ、
うん。バネ。
ビヨーンってなるバネですもんね。
そうそうそう。ビヨーンですよ。
確かに。ずっと変わってないですね。
ずっと変わってない。
今、僕が何しようがでも何にも流すぐらい。
こっちだと思うから。
え？うわ、ほんとだ。全然感じ違う。おお。
でしょ？
ちょっとビヨンビヨンになる。
うん、わかる。
こっち多分ね、20に、多分最初期が15とかで、その後が25とかだと思った。多分。って汚れた。
めっちゃ汚れた。
ごめんごめん。後で洗って。全然動かないでしょ。
動かない。
うん。だけど、ほんとふにゃふにゃなんだよ。
本当に縮むのかっていうぐらい硬い、うん。
でしょ、
うん、へぇ、面白い。
うん。まだね、本当に、本当ね、不思議な世界よ。
あ、バヨーンってなる、バヨーンって。
それだけ見てるとね、なんか、ホッピング。
ね、グイーンって。
だからこう、いろんなね、今カテゴリー走るじゃん。だから、僕、サスもさ、そのカテゴリーによって必要なやつって違うなーって思いながら走ってる。
あ、そら、そうか。うん、スプリントの靴とマラソンの靴が違うのも当然っていうことですね。
あの、なんだっけ、新しいカテゴリーから依頼が来るとすげえ、
ああ、
この間もね、何回かアドベンチャー、 何個かあって、やらせてもらって、アドベンチャーの時に使ってる用途と、射銃と、使うフィールドとかって考えてセッティングしてってやる。で、今回もこうラリー出てる人から依頼が来て、
うん。
うん、リアショックやってほしいって言って、で、中見て、で、動き、あの、フィーリング聞いて、ってやって、で、それ組んで、で、渡したら、まあ、ある程度、OK だったみたいなんだけど、うんうん、まあ、細かいところはまだ詰めなきゃいけないと思うけど、
うん。
ラリーだとこういう感じじゃないかなみたいな。
うん、
やっぱサスペンションのバイクで、基本はバネはまず先に決めてしまって、ショックでいろいろ調整みたいな、
うん。みたいな感じですね。
うん、はい。じゃバネで大まかな特性、
そうです、その
硬さだったりとか。
はい。基本、僕は車重の重さで決めた方がいいと思ってて、なんで、例えばカブなんかで、シンプルに言うとカブなんかで言うと、あの箱の中に荷物を積んでいくと、うん、だんだん沈んでいくんで、うん、なんでちょっとイニシャルかけてあげた方が、
うん、
沈みにくくなるんで、っていう感じなんで、うん、まずそのスプリング、車体に合わせたまずスプリングを決めてあげて、そこからこの減衰合わせるみたいな僕は感覚ですけど。
あれ、イニシャルってかけると、
はいはい、
車高が変わるわけじゃないですよね。
変わります。
あ、変わるか。
変わる。結局、さっきのこれで言うと、50パーミリだと、うん、1ミリ縮めてると50じゃないですか。でも2ミリ縮めてると100になる。
うん。
だから、初めに縮める力が。
多いから、その分下が、とかが出るんだ。車高曲がる。
その分、縮んでるの、スプリングが縮んでるから、伸びようとするじゃないですか、
さすがに。
だから車高が上がるっていう。
ああ。人が乗って初めて車高が。
ゼロ荷重でもいいから、地面に置いたら。
それで変わる？
伸びる。
そうか、地面がついたら、うん、まず
縮み
ます。あ、そうか。
そうそうそう。
縮む量が減るの。
減るから、うん、車高が上がった感じになる。
ほいで人が乗って、前回の G の話、うん、1G の話。
あ、そうそうそうそう。
探し出した話。
そうそうそう、なるほど。
うん、
車高が変わる以外の特性の変化って何かあるんですか、うん、
僕あんまり、イニシャルってかけたくなくて、イニシャルかけると、その反応がすごい素早くなっちゃうっていうか、クイックな。
いきなり縮まってるから。
縮まってるから、
うん、
そうキャンっていう感じの反応が、その重いものが乗ってても、重いものも一回沈んで上へ持ち上がるときには、その重いものも多分一緒にこう、ちゃんと向こうへ逃げてってるので、だからバネだけの反応だけが残るっていうか、クイックな印象なんですよ。だからあんまりイニシャル締めたくないっていうか。
すごいバカな話していいですか、
うん、
あの月行く車あるじゃないですか、うん、あれ作ってるなんか見たことあるんですけど、うん、ドキュメンタリーみたいなやつで、うん、重力違うじゃないですか、
うん、
全然考え方変わるんじゃないですかじゃあ
だと思うよ
ですよね、
うん、
っていうのをちょっと聞きたかったな
そこまでは知らないそこまでは知らないな
無重力とか、うん、
あの確かテストするとき、うん気球をつけてた気がする。
なるほどね。
なるほど。
なるほどねって言ったけど、本当にそんなやり方でいいのか。
まあでも、
でも、うん、想定ですもんね。うん、想定で、100キロのものに重力が何パーセント下がるってなると、それを重さを何パーセント下げる。
浮く力違う。そうか。
うんうん、
へぇまあ、そうか。NASA の人が考えたので、それでいいのか。
うん。
あれだけ頭いい人たちが集まって。
クレーンとかこう、上でするんだろうけど。
そっか。
ミニ、スプリングがゴムの塊だったんだ。
ミニって確かゴムですよ
ね。ゴムなんですね。
うん、
そう聞いたことある。よくこうやってなってますもんね。よく高速とか乗ってると。
ミニクーパーのミニ。
ミニミニ。
うん、
こうやって乗ってる、見たことある。
ゴムの塊ってすごいですね。劣化しそうなイメージがすごくある
ね。壊れたらどうするんだろうね。ゴムがバラッと。想像したから。ブリンってなって
、これ、
うん、
ミニバイ用ですけど、その、うん、ミニバイパニック、うん、行きます？
ああ、そうそう。今ちょっとそれを考えてるとこ。
ああ。
即答はできないけど。
僕も、
うん、
行くは行きます。友達が出るんで。
本当に。僕も友達が出るんだったら行くかもしれない。
行こうかな。
バイクもあるから。
ようやく僕試験が終わるんで、うん、終わった次の週なんで。
いや長く喋っちゃった。
はい。
うん。まあ、どこですか？
そうですね。
うん、
次が、
19。
はい。75週目が12月19日の予定ですね。
うん、
年内最後ですかね。
最後。うん、はい。
はい。というわけで、今回の第3ヒートはこんな感じで終わりたいと思います。
はい。
ですかね。というわけで、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。